昨日真嗣先生と福雄先生が、瀬戸芸術会場巡りというのがありまして、瀬戸内海のね、島々にアートがこう展示されている、そこに行かせていただきましたね。昨日朝、サンドイッチの弁当を福雄さんがこしらえて、パンを焼いて、それからパンをそのパンでサンドイッチをこしらえてね、この朝のご記念後2人が出発いたしました。そして、宇野港から手島にね、渡りまして、で新井先生はあのセンターの御用で以前その手島に2度行ったことがあるんですね、青年セミナーの関係で。そういうこともあってある程度、土地勘がありますからね、福雄さんを連れて、行ったんですね。でちょうど昨日のことですが、この山陽新聞にその手島の様子を伝える大きな記事がありまして、テレビでも紹介されたりしてたんでご覧になった方があると思いますが、私はその手島に行ったことがないんですけど、あの豊かな島と書いて手島とね、昔この音島も音島、ゴロゴロ岩という岩があってね、そこで潮の満ち引きのたびに岩がゴロゴロ音を立てるということで音島になったという説があるんですが、音島の昔の江戸時代の地図を見ますと、音島もこの手島と同じように海に浮かぶ一つの島だったんですね。で、この手島というのはどれぐらい大きさなのかわからないんですが、2人がね昨日夕方帰ってきました。だいぶ興奮状態でして、まあとても素晴らしいものを見たという、ぜひお父さんとお母さんも行ってくださいってですね、と思ってね、そういう素晴らしいものがあったんだということですが、特にですね、ここにあります美術館が素晴らしいそうでした。この写真を見せてもらいました。5、60メートルある大きなね、こうちょっと表現しようのない、卵がずっとこう低く沈んだような形のね、楕円形のそういう建造物があって、その中に入るとですね、不思議な光景がある。天井に大きなこうぽっかり穴が開いててですね、その床はなんか水分が水滴がシュッとこう自然に出てくるんだそうですね。水滴がこのあのにじみ出るようにして出てきた水滴がずっとこの中央のその水たまりのようなところに集まっていくんだそうです。それがこう生きた天地を表現してるんじゃないかというような、そういうまあ話ですね。私も全くそういうことを見聞きしたことがないので、すごいことだなと。でその中に入るとちょっとした小さな音でも反響してですね、音が響くようなそういう作りになっているんだそうです。ただ2人が行ってですね、車でその小野港まで行って、そこから車で船でね渡って、向こうはレンタサイクルを使ったそうですが、アシスト自転車でね、走ったんだけどもかなりしんどかったんですね。まあきっと徳尾先生や由子先生では無理でしょうという感じで、ね、まあ、行ってみなさいよとその無理でしょうというのが落差があるんですが、私も自転車でその島を一周するというのはそれはすごいことだろうなと思う。まあ若い2人だからできたんだろうと思うんですがね、私はそのことを通してね、ありがたいなと思ったんですね。その2人が行ってみたいというふうに感じてね、初めてそして2人で出かけさせていただいて、今ご存じのように、皆さんご存じのように、これ世界的に有名なイベントになってるんだそうですね、瀬戸内芸術祭の。 世界の人たちがぜひ一度は行ってみるべきところというそういう評価を受けているそうでして、日本全体がそうなんですけどね、特にその瀬戸内の芸術祭というのは世界の海外の人たちからすごくこう評価されているらしいです。私たちそのそばによる私自身もまだ行ったこともないし、あのテレビで紹介されてもへえそうですかぐらいにしか考えてなかったんですが、実際にその出かけてみるとそこに私たちにぜひ行ってほしいというものがあるというですね、これが感動ですね。でこれが私は非常に大きな力を持つものだなとこう思うんです。まあ、先日私はあの玉三郎と下町の玉三郎の話をしましたがね、あのテレビやこう、ね、大きなマスコミで取り上げられるようなものもたくさんありますけど、そういうものに取り上げられないけれどもその地方ですごい働きをしているもの結構あるんですね。そういうところにこう何かこれからのね日本の可能性というものを私は感じております。で私たちのこのいただいておるご信心もね、今その世界中の人たちが注目するようなことにまだなってないんですけど、私はねその本教の素晴らしさというのはね間違いない、ね、それをやはりまだこう皆さんに知っていただくということができてないと思うんですね。その手島の先ほども紹介しましたね、そういう時間の素晴らしさも、あここにいらっしゃる皆さんの中に行った方もあるかも分かりませんが、ほとんどないと思うんですね。で行って触れてみるとすごいもうぜひ行ってほしいというようなものがあるんだ、ね、まあ、私は正直まだ行ってないので分からないんですけど、行きたいなという気持ちになってますからね、まあ、行きたいところがたくさんありすぎてなかなか家内が連れて行ってくれないねってよく言うんですけどね、まあ、皆さんもそうじゃないかと思いますが、今私たちがこうして今朝もこうしてこの朝6時のご記念をいただきましたが、今皆さんがなさっていることというのはね、皆さんが思っている以上にね非常に素晴らしいことなんだと私は思うんです。毎朝ねこの同じ時間に集まって、そしてこの私たちが野中ね安全安民のおかげをいただいたこと、ね、お礼を申し上げる、そして今日一日のことをこうしてお願いさせてもらうというね、あまり世間の人たちはそういうことをしてない方が多いですよね、知らない方が多いですね。でもこうして着実に私たちはそういうことを地道にさせていただく、続けてさせていただく、ね、これがあの触れた方がねその良さを知り、そしてぜひ行ってみてくださいというふうになってくるとね、これが本当の意味でのお道が広まっていくということだと私は思うんですね。そしてそれが世界に広がっていく。昨日ちょうど私はあの2人が出かけた後にね、愛楽教会の大坪磯江先生のね10年祭の CD を聞かせていただいたんですね。そうすると戦前戦中戦後大陸にねおられた時代のことから含めて長い間のね50年以上にわたるその人生のご苦労というものを初めて私は聞かせていただいてよく分かったんですけどね。それからもう一人、私の学院の時代の恩師である九州の福岡県の大牟田教会の山根清先生という先生が大分教会でお話しされた教話のね、記録が冊子になったものを先日大分教会からいただいたのを拝読したんですが、この先生も戦前戦中戦後ね大陸に教会があって、その大陸の教会の時代からの、まあ、お父さんがご信任をいただかれて、そして日本にね戻ってこられてその信任をされて現在大牟田の教会長されているという話なんですが、共通点はどちらも戦争の時代に関わっているんですね。で戦前戦中日本が中国や韓国に進出していた頃に根高教の教会が各地にあったんですね。しかしご存じのように敗戦とともにみんなもう命からがら帰っていたんですね。助かってない方もたくさんいるんですが、助かっ さった方の中でそういういろんなご苦労なさった方のね、ちょうど2人という私は、1人は CD、 1人は本で知ったんですが、やはり私たちのこの人間としての営みを戦争というのは大いにこう狂わせるんですね。そういうことを感じましたね。で、今後日本がね、二度と戦争に巻き込まれることがないように、しっかりね願わせてもらわなきゃいけない。その意味でも私たちのこのご信心がね、ただ私たちが地道にやってるだけでなくて、周りの人たちがその素晴らしさを知ってね、そして世界の人たちに少しずつそれが伝わっていくように一層願わなければならないというふうに思います。手島のね、素晴らしい美術館行ってみたいなと思います。そして私たちの信心をね、だんだんとそうして触れる人がですね、あ、これは素晴らしい信心だと、本当にそこに感動を覚えて、さらにこれが広がっていくようにね、願わせていただきたいと思っております。はい、今日はよ